第16章、クライアントとの関係を維持し深める戦略。あらゆる戦略の価値を最大限に引き出すための重要な方策が一つある。それはあなたのビジネスが成功するために何らかの形で貢献してくれる、あるいは将来貢献するはずの人たちと定期的に連絡を取り合うことだ。関係する者すべての利益にかなう強固で絶対的な関係を維持するためにこれは欠かせない。簡単ではあるが効果は絶大で、しかも実に楽しい方策だ。にもかかわらずその意義を知らず実践していない場合が多い。そこでこの方策の説明をする前に、なぜそうしなければいけないかをお話ししよう。歴史上のどの時代よりも今は情報が氾濫している。そのため実害も出てくる。取引の話をしている間も相手の関心は他の心配事、無理難題、責任問題にあり、あなたのことなど頭の片隅にもないといったありさまだ。もし大切なクライアントとの関係を保ち継続させたいなら、あなたは彼らと頻繁にコンタクトを取らねばならない。そしてあなたがいかに有能で役に立ち、相手を思い、相手の幸せを願っているかを絶えず意識させ続けるのだ。あなたから買っている製品やサービスで相手がどれだけ満足し、それを評価しているかを思い出してもらう。こうしたつながりを生かして継続させることが大事だ。頻繁というのは戦略的でなければ意味がない。またここで言う戦略とは、継続的かつ目的を持ってクライアントの役に立つものでなければならない。相手との付き合いやコミュニケーションを増やせば増やすほど関係が強固で豊かなものになる。ビジネスにおいてクライアントを維持し増やしていく秘訣は、あなたにとって重要な人との継続的な意味のあるコミュニケーションを持続することにある。単純なことだが、クライアントや大事なコネを最大限に活用するのに非常に有効な手段だ。この章ではクライアントや同僚、その他の人たちとの固い有益な関係を保つための正しい的確なコミュニケーションの方法を学んでもらいたい。クライアントとのコミュニケーションにおいては、あなたの自慢話などしたところであまり相手の役には立たない。クライアントに自由にあなたの製品やサービスを吟味検討させ、それを有効に使ってもらう方法を助言しながら、その良さを明らかにする方が相手にとってはありがたい話だ。ここで明確にしておきたいのは、クライアントと頻繁に接触する戦略は、いかなる時もあなた自身よりもクライアントの利益を優先させたものでなければならないということだ。クライアントを常に敬愛する大切な友人として捉えておくのだ。私の場合はこうである。こんな素晴らしいクライアントがいるなんて、自分はなんて恵まれているのだろう。彼らは古い友人で信仰も深い。彼らを思う気持ちに比べれば、入ってくる金銭の額などさまつなこと。尊敬する彼らには思い入れもひとしおだ。彼らとなら苦楽を共にできる。この気持ちに共感できるなら、コミュニケーションをとって関係を密にしたいという熱意も湧いてくるに違いない。親友との関係と同じだ。あなたがクライアントを友人として捉えて喜んで付き合いを続けられるなら、その関係はもっと楽しく充実したものになり、ひいては大きな利益にもつながる。ただし、クライアントだけと付き合っていてもいけない。あなたが目標を達成するために助けになってくれる人なら、誰とでも対話することが望ましい。同僚との関係も深めよう。他部署の人ともそうだ。上司も部下も。今は競争相手でも、いつか仲間になるかもしれない人もいる。従業員も雇い主も皆同じことだ。あなたがしたいことをすでにしている人や、あなたが売りたい製品やサービスを売っている人と、電話や E メール、手紙などで連絡を取ろう。ただしそれは、あなたが競合していない市場の人間に限る。そして、相手がしていることはもちろん、相手が求める新たな成功への手がかりについて話し、 明確にしよう。それから、業界での経験が長く、あなたを待ち受ける落とし穴やチャンスについて知り尽くした良き相談相手も欲しい。すでに業界を引退しているが、あなたの役に立つ豊富な知識を持った人がうってつけだ。患者にフォローコールの電話をする歯科医の話。私はある歯科医に患者と頻繁に連絡を取るように勧めたことがある。その後彼は治療の済んだ患者に電話をするようになった。電話をかけて挨拶方々治療後の経過を聞くのだ。まずこれを治療後すぐにする。そしてカレンダーに印をつけてまた1週間後に電話をかける。さらにそこでもカレンダーに印をつけ1ヶ月後にもう一度電話をかけるのだ。あなたはそんな歯科医にかかった経験があるだろうか。もし歯の治療が終わった 2,3 日後に歯科医から電話がかかってきたら患者はどう思うだろう。さらに1週間後に電話がかかってきて痛みは完全に治まったかと尋ねられたらどう思うだろうか。多分びっくりするに違いない。1ヶ月後に再発、痛み、炎症など問題はないか歯科医から電話がかかってきたらあなたならどんな気持ちになるだろう。おそらくこれまで治療を受けたどの歯科医よりもこの歯科医ははるかにあなたのことを気にかけてくれていると感じるのではないだろうか。この歯科医の印象が強く残り友人との話題にも上るようになるだろう。そしてこれから先もずっとこの歯科医にかかろうと思うのではないだろうか。家族全員をこの歯科医に見てもらおうと思い仕事仲間や隣人にも紹介したいと思うのではないだろうか。もちろん多くの人はそうするに違いない。つまりそういうことなのだ。この簡単な努力の結果歯科医の評判は一気に上がった。歯科医自身も患者へのこうした電話を大いに楽しんでいる。患者との親密な関係を作ることができるからだ。さらに患者から感謝されるばかりか、その家族にまで関係は広がる。彼はこれが転機だったと語っている。こうして生まれた人間関係は、彼の想像以上に深く親密なものになった。同じことがあなたのビジネスにも簡単に起こせるのだ。取引が終わった後、クライアントに連絡を取るのは、最初にあなたとビジネスをするに至った理由、あなたの独自性や堅実なリスク対策を相手に思い出させる上で有効だ。クライアントの決断が賢明な選択だったと再認識させ、今回成果を上げたあなたのビジネスの独自性がまた次も役に立つのだと改めて示そう。きちんと説明してクライアントのために尽くしたことを評価してもらわないと、あなたの頑張りはろくに理解されない場合が多い。そこでなぜあなたの独自性とリスク対策が他の競争相手よりいかに有益であるのかをクライアントに説明しよう。クライアントとの関係を深める効果的な手段。売買が成立した後のこうしたフォローはクライアントとの取引の頻度にかかわらず大変重要である。取引後のフォローによってクライアントからの信頼が強くなり評価も高められる。少なくとも電話や手紙などでアフターフォローをすればキャンセルや返品、苦情、変更、揉め事をなくすことができる。そしてクライアントにあなたと取引したのは正解だったと認識してもらえるのだ。私のクライアントにアメリカ南西部にある高級ホテルのオーナーがいる。彼は過去に訪れた宿泊客へのアフターフォローがありきたりなものにならないよう心がけている。具体的には毎月そのホテルで催される楽しく魅力的なイベントの最新情報の写真を郵送し、他の宿泊客がどれほど催しを満喫し楽しんでいるかを伝える。結婚50周年で金婚式を迎えた夫婦や家族全員で休暇を過ごそうとやってきた人たちの写真を他の客に送るのだ。それによりこのホテルオーナーはあなたがこれまで経験したことのないほどの親密な関係を宿泊客との間に築いている。彼は宿泊客を 家族のように歓迎しているのだ。クライアントとの有効なコミュニケーションの例として、アメリカンエキスプレス社の例がある。アメリカンエキスプレスからは、私が取引している他のどの相手よりも見事な文書が送付され、驚くような保証やギフトが用意され、最新情報が頻繁に届けられ、コミュニケーションが途絶えることがないからだ。そう、このことで私は無意識のうちに自分の他のカードよりアメックスのカードが使いたくなってしまうのだ。シンプルだが効果てきめんである。他のビジネスで継続的なコミュニケーションが取引を活性化させている例を見てみよう。私のクライアントである志圧氏は4ヶ月ごとに患者に手紙を送っている。また年に2回個人的に電話をかけている。そこで患者に自己検診の方法を指導したり、新たに覚えた施術を教えたり、実施中の無料サービスの利用を進めるのだ。効果のほどは？もちろん絶大だ。この志圧氏の予約リストは年中長蛇の列ができるほどの予約者で埋まり、彼の予定は数週間先までぎっしり詰まっている状態である。彼と初めて会った時とは随分と様変わりしたものだ。オーストラリアで自動車ディーラーをしているクライアントは、私と知り合ってからこの手法を取り入れ、ビジネスを 20% 拡大させたと報告してくれた。これも電話をかけ、手紙を送り、実際にクライアントの元を訪問し、戦略的にコミュニケーションを維持し続けた結果である。対話の機会を増やし、ネットワークを広げ、関係を深めていけば、あなたのチャンスと見識はどんどん広がっていく。扉を一つ開ければ、いくつもの扉につながる。またその扉を開ければ、その先にさらなる展望が広がるだろう。クライアントとの関係を深める具体的ステップ。クライアントとの関係を維持し、深める具体的なステップを紹介しよう。まず、以下のカテゴリーでリストを作る。現在、取引のあるクライアント。取引の途絶えたクライアント。特定の種類の商品を購入するクライアント。頻繁に購入するクライアント。平均購入単価の高いクライアント。特殊な業種のクライアント。独立した販売・卸の業者。専門家。業界関係筋。主要な仕入れ先。業界内で競合関係にない、直接の競争相手にならない職種。あなたが売る製品やサービスを補うなど、関連性のある重要な商品を扱う職種。目上、または目下の管理職。影響力のある知人。それ以外に適当と思われるカテゴリーがあれば加える。次に、それぞれのリストで、あなた、あるいはあなたのチームのメンバーが接触を図る最適な方法を決める。例えば、電話、訪問、クリスマスカード、年2回のランチなどである。当然、接触の頻度はそれぞれのカテゴリーに費やすべき時間、人員、資金によって違ってくる。ここで留意したいのは、何事も定期的に行う方が、断続的な接触やコミュニケーションよりもはるかにいいということだ。その上で目標を達成し、それを維持するために用意しなければいけないもの、活用すべきもののリストを作る。それに重要度と取り掛かりやすさを基準に優先順位をつける。例えば、年4回電話をかけるだけの方が、電話と手紙と訪問を合わせた戦略よりずっと手をつけやすい。実行に際しては、定期的に、熱心に、そして組織的に行うことだ。これは相手が企業経営者であろうと、勤め人であろうと、効果的な作戦だ。